新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の7日木曜日です。今日のニュースいきましょう。暗号資産市場の時価総額が1兆ドル約103兆円を突破。イタリア銀行協会 ABI が独自でデジタルユーロの研究を開始。アメリカ政府に暗号資産リップルを通貨として検討するよう求めるオンライン請願書が3万6000票を更新。レシカとジャパンインポートシステムがブロックチェーンを活用した蒸留酒の樽管理サービスユニカスク発表。
一つ目のニュースいきます。世界のすべての暗号資産の時価総額合計が約103兆円、1兆ドルを超えたことがコインゲッコのデータにより明らかになったというニュースです。1兆ドルの大台を突破したのは今回が初のことです。ちなみに前回時価総額が1兆ドルに近づいたのは2018年1月に8000億ドル近くに達した時です。コインゲッコのデータによると、ビットコインが67兆円の時価総額で市場をリードしていて、2番手のイーサリアムが約14兆円の時価総額となっております。3番手から5番手はテザー、リップル、ライトコインとなっております。続いてのニュースいきます。イタリア銀行協会 ABI がデジタルユーロプロジェクトの研究を開始しているとコインテレグラフが1月6日に報じたというニュースです。イタリア銀行協会は研究開発部門である AB ラボと国内の商業銀行と協力して実験的なデジタルユーロの開発に取り組んでいるようです。イタリア銀行協会のデジタルユーロ研究は技術的な実現可能性の分析と既存の電子決済手段との差別化を図るための中央銀行のデジタル通貨のプログラム可能性という2つの主要分野に焦点を当てているとのことです。ABI の広報担当者はこの研究の目的は世論の議論に積極的に貢献し、イタリアで営業している銀行が将来に備えるための支援を行うことです。デジタル通貨の採用に関する欧州中央銀行の決定を予想することを目的としたものではなく、可能性のある使用例を探り、事前に実装することの意味合いを検討することを目的としています、とコインテレグラフの取材に答えております。補足をします。フランスの中央銀行であるフランス銀行はすでに実験的なデジタルユーロのためにいくつかのテストプロトコルを開発しています。そしてイーサリアム関連の開発企業であるコンセンシスはフランス銀行に代わってデジタルユーロをテストするパートナー企業としてチームを率いております。
続いてのニュースいきます。アメリカ政府に暗号資産リップルを通貨として検討するよう求めるオンライン請願書の票数が3万5000票を更新し、日本時間1月7日13時現在で3万6341票となっています。このオンライン請願書は昨年12月22日にアメリカ証券取引委員会 SEC がリップル社とその重要な証券保有者でもある幹部2名を相手に未登録で進行中のデジタル資産証券の募集を通じて約1340億円以上の資金調達を行ったと主張する提訴発表を受け、12月29日に作成されたものです。なお、この請願書がアメリカ政府からの返答を得るには1月28日までに10万票の署名が必要であるということです。請願書には SEC はアメリカ証券の投資家を保護する任務を負っています。しかしフィンセン金融犯罪捜査網によってすでに通貨とみなされている XRP が証券であると主張する軽薄な訴訟を起こしました。 SEC による提訴は XRP の保有者に損害を与えており、直ちに停止する必要がありますと一部略ではありますが記されています。補足をします。一連の XRP の訴訟問題を受け、日本国内の暗号資産取引所ではコインチェック、ディーカレット、GMO コイン、楽天ウォレット、フォビジャパンが XRP に関するサービスを停止しています。海外暗号資産取引所においてもコインベースが取り扱いを停止し、バイナンス US においては1月13日より上場廃止を発表するなどの動きが見られています。なお、訴訟の今後のスケジュールとして裁判の前段階となる審理前会議が2月22日に行われることが決定しています。そのため SEC とリップル社は2月15日までに原告及び被告の事実及び法的根拠を含む事件の簡単な説明、考えられる動議、和解への見通しを含む書類を提出することが要求されています。続いてのニュースいきます。 株式会社レシカと株式会社ジャパンインポートシステムがブロックチェーン技術を活用して蒸留酒の樽をスマホ一つで簡単に売買保有管理できるサービスユニカスクを1月7日に発表しました。このユニカスクは2021年春にリリースの予定とのことで、リリース時点から日本の蒸留所が作るウイスキーの樽を取り扱い、今後のサービスの拡大とともに日本各地の蒸留所と提携をするということです。リリースによると、世界でのウイスキー年間売上が2023年には10兆円を超える見込みである。蒸留酒市場の成長とは裏腹に、年代物として価値を上昇させる状態である蒸留酒を樽で保管したままでの売買や保有などは、現在知り合い同士や限られた地域などの小さなコミュニティのみでしか行われておらず、一般のコレクターや愛飲家では非常に難しく、実質的に不可能であるということです。また既存の書類によるアナログな管理方法では、蒸留所内での保管の管理や樽の所有者を確認するための処理が煩雑であるため、製造した蒸留酒の樽の保有者や売買の履歴を管理することが難しく、日本の蒸留所の樽を海外のコレクターや愛飲家が購入することもほぼ行われていないといいます。両社はこれらの課題解決にあたり、ユニカスクの開発を行ったということです。ユニカスクを活用することで、煩雑だった樽の所有権の証明及び移転登記やオンラインでの売買履歴の管理などを容易に行えるということです。なお、レシカとジャパンインポートシステムはユニカスクの運営のため、合同で株式会社ユニカスクを設立しています。補足をします。株式会社レシカは分散型台帳 DLT のシステム開発やビジネスコンサルティングを行っている企業です。レシカは以前に千葉大医学部附属病院とブロックチェーンを活用した医療データ共有プラットフォームの開発を行ったり、株式会社エムネスとインバウンド向け遠隔画像診断支援クラウドサービスとクラウド電子カルテをブロックチェーンを利用して開発しています。また株式会社ジャパンインポートシステムは、専門性の高いファインスピリッツと高級ワインの輸入卸売を行っている企業です。リリースによると、近年熟成に長い時間を要する蒸留酒の価値は右肩上がりで、多くの年代物の蒸留酒が高額で売買されているということです。実際に2020年には、日本の著名なウイスキーである山崎55年がオークションにて8500万円で落札されたり、蒸留酒を専門に取り扱う中国のメーカーマオタイの株式時価総額が日本で最大の時価総額を誇るトヨタ自動車株式会社を超えるなど、蒸留酒やそれを取り扱う企業に非常に多くの注目が集まっているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日2つの新しいコンテンツを公開させていただいております。一つ目は、ビットコインとブロックチェーンのこれまでと2021年トレンド予測、株式会社グラコネ代表ミスビットコイン藤本舞インタビューです。こちらは新しい経済編集部がお送りする Amazon Audible 特別番組の前半の一部をお聞きいただけるように記事化をさせていただいております。ぜひ視聴して気になる方は Amazon Audible で本編をお聞きいただければと思います。そしてもう一つ、機関投資家がビットコインを視野に入れる理由、グローバルファンドらの動きです。こちらは特集企業のビットコイン投資の第2弾として公開をさせていただいております。世界的に著名な資産運用ファンドであるフィデリティ、ブラックロック、ステートストリートの動向をおさらいし、機関投資家がビットコイン投資へ注目し始めた理由などを解説しています。ぜひこちらもサイトでご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。先ほどご紹介したコンテンツ、そしてニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。